七夕の夜空。宇宙にはたくさんの銀河が存在します。その中でも地球を含めた太陽系が属する銀河を銀河系と呼びます。銀河系には2000億個以上もの星が集まっています。この星の光が重なり合って白い帯のように見えているのが天の川です。夏の夜の明るい天の川を挟んで輝いているのが七夕の星、織姫、織姫星、彦星、牽牛星です。それぞれ琴座の一等星ベガ、ワシ座の一等星アルタイルにあたります。七夕のお話では、織姫と彦星は一年に一度7月7日の夜にだけ会うことができるとされていますね。では七夕の夜に空をずっと見ていたら2つの星が近づくのが見られるのでしょうか。ベガとアルタイルの間の距離は15光年あります。1光年とは光が1年かかって届く距離のことで、およそ9兆5000億キロメートルです。宇宙ステーションに乗ったとしましょう。宇宙ステーション ISS は時速27,700km で地球を周回しています。1秒あたりにすると 7.7km です。すごい速さですね。宇宙ステーションに乗って織姫が彦星に会いに行ったら、片道だけでおよそ58万1000年もかかります。広い広い宇宙ではデートをするのも大変ですね。さて、伝説では7月7日が雨の時にはカササギが天の川にその翼で橋を架けて織姫を渡すとされています。この橋は現在の星座では白鳥座の羽の部分です。また織姫星、琴座の一等星ベガと牽牛星、ワシ座の一等星アルタイル、それに白鳥座の一等星デネブの作る三角形を夏の大三角と呼びます。夏の夜空は天の川や美しい星々で賑やかに輝いていますが、夏は湿度が高く空気の透明度が低いため、住宅地のような明かりの多い場所ではよく見えないかもしれません。ですがベガ、アルタイル、デネブといった夏の代表的な一等星を結んでできる夏の大三角は、都会の夜空でも肉眼でもわかるくらいに光り輝いています。白鳥座は宮沢賢治の小説銀河鉄道の夜で、銀河鉄道の出発駅となった星座でもあります。物語では主人公のジョバンニと友達のカンパネルラが銀河鉄道に乗り、天の川に架かる白鳥座から和紙座、伊手座、そしてサソリ座の赤く輝く一等星アンタレスを眺めながら南の南十字座へたどっていきます。他にもケンタウルス座、南十字星、大小マゼラン群など南半球の星座や天体の名前がたくさん登場します。また白鳥座のくちばしの位置に輝く青とオレンジの二重星アルビレオは、サッカーアルビレックス新潟の名前の由来になった星です。一番初めに地球を含めた太陽系が属する銀河を銀河系と呼びますとお話ししましたが、 銀河系は天の川銀河とも呼ばれます。私たちの地球は天の川に浮かんでいるのです。七夕にちなんで、皆さんもぜひ空を見上げて天の川や星座を探してみませんか。おしまい。